10月24日金曜日です。今日は古泉流です、
はい、
お題をお願いします。
明日、ね、
あと1週間くらいですかね、締め切りまで。
あ、そうですね、うん、いい句が集まると思います。
はい、お待ちしております。
ねえねえ、古い話ですが、学生時代、俺はさ、中井っつうとこに下宿した。西武新宿線って新宿から出てる施設 で、
はい、そうです
ね、新宿下落合中井だから
近いですね。近い、
大変。でも俺は当時50何年前、
はい、
ジャイモだったですね。
中井はどんな字を書くんですか。
真ん中に
井戸の井ですか。
で何を言いたいかというと、
はい、
その私のおじ、母の弟は東京の銀行マンだったんですよ。で俺が大学で行った時にその下宿探してくれて、
はい、
で、部下の実家がその中井で下宿やっちゅうつんで、そこに入れられたんですよ。
あ、そうです。でも中井から青学までって結構不便じゃないですか。
新宿まで出ればほら、新宿から山手線で、
あ、
新宿出すことないですよ。
そうですか。
でその時に
渋谷からはじゃあ歩いて、
そうもちろんもちろんでさ、10人ぐらいいたんですよ、
はい、
でその中に一人手癖が悪いやついてね、
手癖、
みんなが喋ってんのさ、あいつには気をつけろと、細かいものなくなるからって。
あ、大きいものだのは、
大きいものは、
例
えばズボンだのは、
は
あ、あれねえなと思えば今日借りていたとかってそういうちょっと面白いやつなんだけど、よくない、
悪気はないんですかね。
だから俺は半年で出たんだけど、
その
時にそいつがね面白いやつで、例えばガマの油売りとかの工場とかもみんなやるわけよ。で、ある時聞いたのが面白くて、ただね、いつも言いますけど、そのなんつうんですか、
特にやわけ
ですね、おいらんとか、
はい、
友情だばまだねいいけれど、
はい、
その女郎という言葉はさ、細禁止用語だと思っちゅうぐらい、
うん、
でもベラボでどんどん出てくるからねでその時は僕は何を覚えたかというとさ、文明開化の世の中に女郎会遊びを知らないかというのを覚えた。
うん、
面白いなと思って、もう一回やってちょうだいって言って2回きり覚えたの。
ああ、そうでしたか。
50何年前だから今でも覚えてんだよ。
昔覚えたことは忘れないって言います。
落語家ってこれは3回お師匠さんから聞いて覚えるって言うじゃない
、はい、
でちょっとやってみましょうか、
文
明開化の世の中に女郎会遊びを知らないか、知らなきゃ私が教えましょう、息子にひげの生える頃親父の財産ちょろまかし、三光町へと駆けつける一番電車に乗り遅れ、二番電車は満員で、三番電車は急行で、四番電車に身を託す、中井村は朝ぼらけ、落合橋をもはやすぎ、着いたところが五丁目で、五丁目電停後にして右や左を眺めれば、赤いベベ来た姉ちゃんが、ねえ学生さん寄ってらっしゃいよ、悪いこととは知りながら13階段トントントン、上り詰めたる4畳半、ついた電気をパチと消し、かわいい姉ちゃんさあ行こか
よく覚えてらっしゃる。
口と口との連絡はへそとへそとの愛ボタン、あなた上から下り藤や他者下から百合の花、よいしょよいしょの掛け声で一汗かいた、その後でかわいい女流士が言うことにゃ、あたしゃもともとチョロじゃない、生まれ鹿児島桜島、長与花よと育てしが、去年の3月花見頃父さん事業に失敗し、娘売ろうか蔵売ろうか、蔵は売りたし蔵はなし、親族会議のその結果、あたしゃ売られてきたわいな、
かわいそうに。
でここからまた続くんだけど、
まだ続くんです
、ここからはちょっと放送禁止用語が多いのであ
そうですか、
ええ、でこれでさ、今ので、つまり新宿五丁目っていうのはそういうところがあったんだね。
そうなんです
ね。で朝間早く行くわけだ、つまり夜ぐらい言えば全国があるから、そうするとあぶれたその人たちが待っちゅうんだべね、で学生さんちょっと寄っていらっしゃいよって、昼日なんかじゃない、朝っぱらだよ、
うん、ね、そんな場所だったんですね。
だから後で分かる、新宿三丁目っていうのはほらゲイバーとかね、なんとかって、俺もハトバスに乗ってゲイバーに行ったことがありますけど、
うん、そうですか、ツアーで、
ハトバスのゲイバー
ツアーって、
そんなにはなかなか行くことないし、
そうですよね。
でまあこれでだから、あ、そうかそうかって、そういう文明開化だから、まあ明治の中頃が そこらの話っこなんでしょうけど、
そんな路線だったんですね。
ね、でさ、 長与花よと育てしが、
はい、
ね、で思い出す人は
どこにでもある話ですかね。
それで思い出すのは阿波屋のり子ですよ。
そうなんですか。
阿波屋のり子ね、はい、あの人すごいでしょ、あの
ブルースの女王、
ね、でね、はい、あのよくあのこの頃はの歌は音楽じゃなくて音が苦ですよとかって言ってたじゃん。勉強もしないからね、
なんか ずっとなんか津軽弁でね、
ね、
通されましたよね。
で津軽弁、あの私はふるさとに帰ると津軽弁で喋りますよって言ってんだけどずっとね。
そうかそうか、そうですね、 私のイメージはなんか津軽弁のイメージが、いや
ずっと津軽弁、
阿波屋のり子さんあります。
本人は標準語で喋っちゃうつもりなんでしょう。で阿波屋のり子、
はい、
ね、青森市内の呉服屋の長女に生まれ、番頭やお手伝いに囲まれ贅沢三昧、う
ん、あ、そんなんね、
まだ珍しかった乗用車に乗ったり舶来の人形を買い与えられたり箱入り娘、
あ、そうだったんですか。
運動会や遠足に行くことは許されない。
あら、どうしてですか。
いや、ヤンバチとかなんとかなんです
ね。あ、そういうことですか。
しかし小学校3年生の時に運動会に行ってみてたまら、行ってみたくてたまらなくて両親に内緒で参加、
うん、
で徒競走で2位になった。
あ、嬉しい。
でもらったご褒美をおじいちゃんおばあちゃんにだけ見せたら喜んだ。
うん、よかったよかった。
お手伝いさんが持ってくる三段重ねの弁当は貧しい同級生に分けてあげた、はい、女の子が同級生が先生にいじめられれば先生を糾弾し、先頭に立って授業をボイコットしたし、
そんな友人、女の子だった。
友人からはのり様、のりちゃんと呼ばれ人気者だった、
うん、
ところが去年の3月花見頃倒産事業に失敗して実家の流星は長続きせず一転して没落、両親も離婚、
あら、
そして母と妹の3人で上京したのが16歳。
うん、そうだったんですね。
青森駅では大勢の友人が見送りに来て声を出して泣きじゃくったが彼女は泣かなかった。こういうことです。
寂しい気持ちより希望の方が大きかったから。
うん、ね、希望に燃えて、
そんなことありますよ ね、うん、
でも生活、
うん、
日暮里って暗いイメージだよね。日の暮れる里だからね。
確かに
日暮里の借家、入学した東洋音楽学校、今の現東京音大の月謝も払えなかった。生活を日を稼ぐためここですね、夢です。絵のモデルでヌードにもなった。
あ、そうですか。
恥ずかしさのあまり失神したりした。
うーん、ね、ご苦労もされたんです ね、
ね、でね、でもこう言ってる。
年を取ってみるとあの頃が一番懐かしい、
ね、でね、声楽を教えていた久保田稲子先生のかな、稲子先生に才能を見出されて声楽を勉強でね、ある日お金がないので授業に出られませんと打ち明けると久保田先生から新宿に食事に誘われて、帰りに明日も勉強に来るのよと優しく言葉をかけていただいてご実践を握らせてくれた。
いい先生、
ね、でもレッスン中はね、それでも歌なのと叱られるばかり、
うん、
で初めて褒めてくれたのは卒業式で歌った時だった。こう言った。
よく歌えたわね、あなたは歌と一緒に死んでいくのね、
うん、この久保田先生の言葉が一生を決めたと、
はい、
ね、これも初めて聞きましたよ。アイシャドウや口紅をつけたのは日本人女性で初めて。
あ、そうだったんですか。
お、あの女はおかしいと思うよ。
そうでしたか。
しかし気にかけない、津軽育ちのジョッパリを超えるカラキジ精神。
ああ、そうでしたか、
で津軽弁なんか使いません、青森に帰ったら話しますよって言ってるけど津軽弁だったでもね、晩年テレビにもよく出てたよね、ご意見番みたいなんで、ね、
そうですね。
和江さんもステージ見たことあるんだって。
ホテル青森でディナーショーがあって、晩年だったんですけど、あの父と一緒に行ったんですよね。その時の思い出としては、うん、青谷さんが、うん、あのグランドピアノ の、うん、そのところにこう、うん、片腕をつきながら歌ってらして、あれって多分自分の体をあの晩年だったので支えてたのかなってい
やそれはね、はい、あなたはまだ子供だから、それはちょっとシャンソンとか歌う時にこうちょっと体をかしげて、
それあれおしゃれなポーズ。
そうですよ。
失礼いたしました、
エディット・ピアフとかあの、ね、あのシャルル・アズナブールとかの真似っこしたんじゃないの、
う
ん、
そうだったんですね。
でも年だと年だでな。
でも本当にあの声は高い高音が伸びるお声で素晴らしかったですね。
あ、じゃあよ、俺なんか何も言うのも苦手だけど、それは 本物を知らんからだ、
ね、ブルースの女王です
か。ですからね、はい、
ではプラスワンです。
今日のもいいよ。これは1967年のヒット曲、
ノーランズ恋のフーガ、ダンスイントゥアタンゴドリーム。